はい、
まあ、俺人間のクズだなと思って
知ってる、クズではないよね。
クズではないですか、
うん、ああクズとはちょっと違う。
あんで何なんすか。
ダメ。
ああな、いや、なんとなくさ、そういう風に言われるかなっていう気はしてたんやけど、うん、まあ少しはちょっとどうしたんとかさ、心配的なことってないんすか。
だって疑問がないどういうこと、同意しかないみたいなようやく気づいたかみたいな。
ああ、まあ
じゃあ聞こう、どうした。
ああ、まあ、
気づくに至ったきっかけは何。
気づくに至ったきっかけなんですけど、うん、いや、まあ、この先週もねお話ししましたけど、
待って、先週したよ。
先週した。今回久しぶりに2週連続でやってる。
すごい快挙。今日は祝杯だ。
快挙ね。まあまあ昔は毎週やってたんですけど、まあまあそれは置いときまして、
はい、
オードリーの「オールナイトニッポン」を聞いてるって言ってたじゃないですか、
うん、
でそこで春日さんがね話をしてたんですけど、
うん、
なんか家族ぐるみの付き合い、
うん、
あ、奥さんの家族ぐるみの付き合いのところに参加しに行くっていうので、
うん、
まあでも人見知りでゴニョゴニョしちゃう人だから、
うん、
まあいろいろ計画というか、まあ、頑張ったみたいなね話だったんだけど、
うん、
さ、カイジの作者 の、
うん、
最強福本先生、ね、の最強伝説黒沢って
あるね。
あれ読んだことある？
キラッとだけね。あれなんか続編みたいなのも出てたよね。
え、続編も出てんの？あれ
なんかちょっと忘れたけど、はい、
いや、まああれですよ、そのなん仕事場の輪に馴染めないおじさんが、
うん、
いろいろ計画して頑張るけれども、うん、全部裏目に出るっていうね、
うん、
話なんですよ、
うん、
もう読んでて辛くなる、
うん、
でも辛くなりすぎてもう面白いの生きに行くっていう、うん、まあ稀有な漫画だと思うんですよ。
ド M やん。、うん、
いや、まあ失敗の度合いがさひどすぎるので、
あ、
まあ、そういう人間ドラマに何なのかもギャグなのかも分かんないぐらい。
その黒沢さんは誰かに相談したりせえへんの？
相談したりしない。
あ、
ね、まあ黒沢さんのね、
うん、
黒沢さんのっていうか最強伝説黒沢の、まあ、少しまあ、俺も序盤しか読んでないんで、
うん、
あれなんだけど、それネタバレになるんですけど、
うん、
まあ、一応ねネタバレありますよっていうことで一応言っといてから話しますけど、
うん、
職場での人気がないわけですよ、
うん、
で人気を得るために、
うん、
現場作業員、まあ、工事とかいろいろあるところの人で、
うん
うん、お弁当が支給になると、
うん、
で、アジフライが入ってる、
うん、
でアジフライがいつも1匹しかないと。
アジフライ、
はい、アジフライがね、で、みんなのために弁当にもう一匹アジフライを入れようと、
うん、
勝手に、
うん、勝手に
勝手に、
うん、
でそのアジフライが2匹あるっていうことでさ、
うん、
みんなきっと驚くと、
うん、
でこれは誰かが入れてくれたに違いないと、
うん、
じゃあ誰なんだっていうのできっと誰かが見てると、
は
あ、黒沢さんが入れてた、
うん、
ということはこれで俺の人気が上がると。
黒沢さんが入れてたってことは誰かに見てもらってる確証はあんの？
ごめん、そこまで細かいのは覚えてないんだけど、だからそういう妄想よ、
うん
ね、これをしたら職場での俺の人気が上がるという妄想ですよ、
うん、
っていうのをするんだけど、
うん、
みんな、まあ、今回は2つ入ってんだなっていうので何も考えずにバクバク食うわけよ、
うん、
で
グニャンってな
る、グニャンってそれはまあグニャン開示だけど、うん、まあまあそういうことになるわけですよ、うん、でまあ、なんでアジフライ2匹入ってんのに、
うん、
みんな気づかねえんだって言って切れ出すのよ、
うん、
うん、だからもう完全に逆効果みたいなね、うん、っていうエピソードがあって。
どの辺が最強なの？
ね、俺もタイトル確か最強伝説黒沢と、うん、伝説っていう、それは分かんない。
あ、そうなんや。
はい、それは分かんないけど、うん、だから後半になるとまた違うのかもしれない、
うん、
俺も序盤しか読んでないから、うん、っていう、だからまあ、人気取りのために妄想して頑張るけども、うん、うまくいかないっていうね、
うん、
黒沢さんの話とほぼほぼ同じようなことを、全然内容は違うけど、うん、やってることは違うけど趣旨としては一緒のことを、
うん、
まあ、春日さんがやってたっていうね、
うん、
話をしてたのよ、
うん、
で、まあ、それで、まあ、そのラジオ聞いて、うん、ケラケラ笑ってたんだけど、
うん、
この前ね、
うん、
あ、昨日、当店で、
うん、
ライト&ギークの方でですね、うん、アグリコラ会がありまして、
うん、
これはもうお客さんが主催してくれて、
うん、うちで場所を使ってくれてる、
そう、まあ、朝10時から、
うん、
夜10時まで
強い、
ずっとアグリコラをするという、まあ、エンドレスなアグリコラ会なんですけれども、うん、で、まあ、それは盛況で、まあ、ありがたい。
すごいよね、濃厚の人。
あ、もうすごいよ本当に、
うん、
だ、いや、でもだからもうね、将棋とか囲碁と同じレベルだと思ってる、
あ、
楽しみ方としては。でもそう、将棋を毎日というかさ、将棋しかやらない人のことおかしいとは思わないじゃない。
そうだね、
うん、だ、そういうことをよ。
なんかもう12時間でしょ。
12時間、
脳に小麦生えそうやけ
ど。ああ、まあまあね、言わんとすることは分かるけどさ。いや、でも将棋のさ、タイトル戦なんてさ、
うん、
もう何日もかけて一戦やるじゃん、
うん、職業やん。
まあね、まあね、そうですけど、いや、でも将棋が趣味な人がさ、将棋会館に行って1日打ってるって言っても、うん、まあ変じゃないじゃない。
お、そうだね、
うん、
だ、席したら駒でできそうな。
うん、いや、っていう、まあ、アグリコラの会がありまして、
素晴らしいことですよ。
そう、うん、で、その関西のアグリコラの人たちが集まる LINE グループがあって、
うん、
まあ、そこに、まあ、そのうちの常連のお客さんがいてて、
うん、
まあ、店長も入ったらどうですかって言って誘ってくれて、
うん、
まあ、入ったわけですよ、
うん、
で、まあ、それはもうだいぶ前の話で、
うん、
で、昨日ね、そのアグリコラ会があるっていう、まあ、企画していただいたのもあって、
うん、
でアグリコラっていうゲームにはそのカードのセットがあるわけよね、
うんうん、
で基本もあって拡張もあって、
うん、
で、まあ、そのアグリコラ会に参加する人たちはもう全拡張を混ぜ込んでやるわけよね、
うんうん、
ああ、でうちにあるのがその全拡張入ってるのが1セットあって、
うん、
その主催の方が持ってくる1セットがあって、
うん、
っていうことで、まあ、回してるんだけども、
うん、
まあ、最大ちょっと3択になる可能性があると、
うん、
ね、アグリコラが3つ同時に遊ばれる可能性があると、うん、じゃあ、まあ、カードセット1つ足りないなとは思ってたのよ、
うん、
まあ、持ってきてくれる人が他にもいるから、まあ、最悪それでっていうのはあったんだけど、
うん、
まあ、よくアグリコラ会もうちでやってもらってるし、
うん、
じゃあもう1セットあった方がいいなと、うん、いうの で拡張が、A デッキ、B デッキ、C デッキ、D デッキっていう4つがあって、
で、
うんうん、でこの D までは日本語版が出てるのよ、
はいはいはい、
でここまでは持ってて、はい、で、ウィズキッズっていうのが、ね、
うん、
あって、これ日本語版がないわけよ、
うん、
で日本流通もないわけよ、
うん、
で、まあ、それが手に入らないからもう1セットないなっていう話だったんだけど、
うん、
これ会議の企画が上がった時にですね、
うん、
まあ、ちょっとないかなと思って調べてみたのよ、
うん、
あ、ウィズキッズのやつがね、うんうん、で、海外の怪しげなサイト、怪しげなっていうか怪しげじゃないんだけど、海外
読めないからね、
そうそう、聞いたことない通販サイト、
見慣れない、
見慣れない、
馴染みのない、
馴染みのないで、海外からって送料高いじゃない。
高いね。
で、まあ、商品代と送料合わせて、まあ、めっちゃするなって思ってたんだけど、
うん、
そこが、まず商品代がセールで半額になってると。
ほう。
で送料が、ちょっとどこの国かは分かんなかったんだけど、あ、アメリカかな、あ、から送料が500円だと。
安いのか高いのかよく分からんけど、きっと安いんだろう。
だって、大阪から東京に送るだけでも500円以上するよ。
そりゃそうだね。
あ、まあ、サイズによるけどね。
なんか円安か円高かなんかの影響なの？
それは分かんない。いやでも500円は安すぎると。
怖いね。
怖いじゃない。で1800円なわけよ、はい、送料、商品代と送料入れては 1800円なわけよ。
え、元は？
元はだから2000何がし、
うん、なるほど、
はい、2000何がしの商品代プラス送料だけど、うん、セールで半額になってて送料込みでも1800円だと。日本のその拡張デッキをアマゾンで買うよりまだ安いわけよ。
お、
うん、怖いじゃない怖いじゃない。でも、その一応ねペイパルっていうところの、うん、まあ、なんていうかな、決済会社みたいな有名なところがあって、うんうん、あ、まあ、そこでの決済もできるから、まあ、最悪その商品届かなかったとかトラブルがあっても、まあ、そこを返してやればまあまあなんとかなるっていうのもあるし、うん、まあ、そこ登録してるならまあ無茶なことはないだろうと思って、う
ん、
で
まあまあ2000円ちょっとぐらいやったら何かあっても勉強代として
許せるっていうのもあるし、うん、でじゃあもう一回もうこれ買ってみようと、
うん、ね、一応やってみっかと、
一応やってみっかと思って、やったわけですよ、うん、じゃあ滞りなく届きまして、
素晴らしいよ、
うん、で1800円以上の請求も来てないし、
う、
うん、あ、これはいいところを見つけたと思って、で、もしかしたらこれねウィズキッズがないと持ってない、欲しいなって思ってる LINE グループの方々がいるかもしれないと。
みんな持ってんじゃねえの
それは分かんない、LINE グループの
濃厚の民だぜ。
そう、いやそうなのよいや、で情報こういうのありましてっていうのを送って、
みんな知ってたって、
まあ、知ってたか持ってるかは分かんないんだけど、まあ、俺としてはちょっと、あ、いい情報ありがとうございますっていうのがね少しはあるんじゃないかと、こう店の株も少しは上がるんじゃないかと思ってしまってたんですけど、まあ、全くね
今、うんともすんとも、
はい、うんともすんともリアクションがなく、今あさとさんがおっしゃられたように、もしかしたらみんな知ってたかもしれないし、みんなもう持ってるのかもしれないし、うん、っていうね。
あなたが作った LINE グループじゃないんでしょ。
そうです。
じゃあそうだよじゃあそんなもんだよ、
うん、っていうね。だから人のことをさ、あ、笑ってたけど、うん、自分もその程度の人間だなと思ってね、うん、まあ、反省したというか、う
ん、話が長え
3
行でまとめて、
さ、違うのよ、これさ何回も言ってるけどさ、ラジオってさ長く話すもんなのよラジオって長く話すメディアなのよ、
うん、他人に期待しすぎじゃない？
ああ、あは、
他人に期待して生きるとしんどいぜ
いや、まあ、それ他人に期待するのもさちょっと変な話なんじゃないのとは思うけどね。
だって、あ、うん、そうだね、うん、っていうか、あれ黒沢の話を聞いてた限りではさ、
はい、
ただの、うん、悲劇のヒロインぶってるだけじゃんみたいな。
あ、まあ、自己中心的な人なだけですよ。
そうだね、うん、はい、アピールが下手。
そう、俺はでも切れたりはしなかったよ。
それは普通だよ普通だよ、
うん、
おっしゃる、いい大人なんだから
おっしゃる通りですいや、まあ、っていうねことがあって、
うん、
まあ、
別にクズではないよね。
そうですか、
うん、ただの自己中だね
自己中ってクズじゃない？
ちょっと違うと思うね。
あ、そうですか、
うん、
はい、
クズとかカスは他人に迷惑かけるから。
ああ、そうか。
ただ自分で自分に酔ってるだけじゃんって、うん、
自分
不幸な自分に酔ってるだけじゃんってなる
酔ってはないんだけど、
酔ってるよ、
うん、不幸な自分に傷ついてるっていう、うん、
自分が不幸であることを盾にして、
うん、
他人に迷惑かけたらクズだよ。
ああ、まあそうね、
俺はどうせ不幸なんだって、
うん、ああ、
そう、知らんがなってなるよこっちは。
いや、それはね、それはね、我慢してる。
ああ、うん、我慢なんや。
ほらツイッターとかでさ、ああ、なんかつらいんですみたいなね、
ああ
ことを言わないようには心がけて
る。ああ、まあ、言ったらまた自己暗示ってまた自分に返ってくるからね。
あ、なるほどね。
ああ、
まあ、ほら 今ここでこんな話してるのもあれなんだけどさ、一応ほらエンターテインメントと言いますか、あの楽しんでいただくお店なわけだよな。楽しんでいただくお店の人間がさ、あんまり暗いこと言うといけないなっていうのもありまして、
そうだね、
うん、でまあそのほらかまってちゃん発言みたいにねなると良くないなと思いまして、
かまってちゃんはほどほどにね、
ほどほどに、
うん、
ほどほどならいい、
ほどほどならいい、
いや無理だな、
そうそうやな、
あ一度味しめるとさあ何回もやっちゃうからさ、うん、あそれ無理だわ、
うん、
あ
はい、
はい、ということがありましたよって話。
黒沢なんですけどね、
はい、
多分三条さんが読んでたやつは最強伝説黒沢で全11巻の古いやつだね、うん、
ははは
それが2002年から2006年まで出てたの。
ああそんなぐらいの時期だったと思う。
全11巻で、うん、で2013年に新黒沢最強伝説っていうのが続編が出てたんですよ
あそうなのね、それは知らない。
2013年から2020年まで全21巻、
うんうん、
こっちの方が長い、
長いね、うん、
でした。
なるほど、
スピンオフも出てた
スピンオフもあるのね。
スピンオフ好きだね。
いやあの人が好きなんじゃなくて周りの人が好きで書いてんじゃないの。
そうだね、
あの班長とかさ。
そうだね、
ですよね。
みんな福本作品好きすぎるやろ
いやまあそれは好きだよ、うんうん、いやカイジも全部は読んでないけどさ、
うん、どの辺が最強なんだ、自己愛が最強なのか、
まあ、もうそこは言ってやるなよ。いや全部読んだら分かるかもしれないよ。
うん、
うん
うん
うん、
はい、
ということで、はい、じゃあ
小学館だよ
あそこ重要なポイントなんですか。
あやっぱり、ね、まだ続編の方は手に入るんじゃないかな。
ああ昔の方は手に入らなさそう。
全巻揃えるのは難しいんちゃう。いや調べようか。
あいやいいですいいです、はい、では
調べようと思った
の。いやいいですいいです、はい、では始めて、参りましょう。よろずや楽団のそれなりな日々。この配信はボードゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のボードゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりなラジオ番組です。話しては私三条馬聡と、
そろそろみちょのレモン味が恋しい朝です。
はい、というわけで始まりました、よろずや楽団のそれなりな日々、第152回でございます。
はい、
はい、ということでみちょのレモン、
レモン恋しいね。
はい、みちょって何ですか。
韓国、
うん、
韓国初、
う
ん、の、果汁オンリーの、
うんうん、
果汁を発酵させたお酢、
うん、
ドリンク、
うん、
でいいのか。
多分そんな感じ、う
ん、何も考えずに言うことを考えてたら、うん、みちょしか出てこなかった。
はい、まあ、みちょハマってましてね、ずっと。
美味しいよね。
もう2年ぐらい飲んでますか。
あれ割と出始めた頃から飲んでない。
そうね、たまたまドンキホーテかなって見つけたのが最初。
あれ飲んで手出したんや。
なんかいやさ、お酢ドリンクってずっとっていうか割と
家で最初に作った。あれ何で作ったんや。なんかテレビで見たんやっけ。
なんかテレビかなんかで見て、そのフルーツ買ってきて氷砂糖とお酢とで
つけて、
うん、
割って、
うん、
サワードリンク。
そうで、それを
うめえうめえって飲んでて、
そう、あの炭酸水で割ってね、
うん、
飲んでたところ。
あれも2年ぐらいしてたよな。
うん、あの割とまあ作るの大変なんですよ。
そうで、出来上がりまでが1週間ぐらいかかるから。
そうで、あと最後瓶洗うの大変なんですよね
でかいからね、
うん、っていうのもあって、
で、まあ、個人で作ろうと思うとね、味のパターンがね、
そうそうそうそうそう、
パイナップルとキウイとリンゴやってたっけ。
やってたね。
グレープフルーツもやったか。
ああ、やってたね。グレープフルーツ大変だったんだよね、あれね。
うん
うん、っていうので、まあ、大変だなってなってちょっと作らなくなってたところにあれを見つけたのよ。
そうそうそう、
うん、
なんかそれまではね、なんか黒酢でどうのとかリンゴ酢がどうのって流行りはあったけど、いまいち手は伸びず、なんか美味しそうなのがあるらしいぞ、あるっぽいぞ、
あるっぽいぞ。たまたまドンキで本当に見つけたのよ。
そうそう、
でもそっからずっと
ハマってんね、
でいつの間にかなんかブームに、ブームってほどじゃないのかな、
知名度が上がってた、
そう、あのワンカルビでももう置いてますからね。
あと、はい、スーパーとドラストでどこでも売ってるようになった。
あ、そうね、
だメインの味が 2,3 種類はどこでも買えるようになって、ちょっと期間限定とかの味が、ドンキかスーパーかドラストかどっかで、はい、この味はここ、この味はここみたいな
ありますな。はい、で、まあ、それのレモンが恋しいと。
レモン好きです、
はい、
レモンはね牛乳で割るとすごく美味しい。
あれ美味しかったね。
あれはらしいみたいだった、他は美味しいんやけどそこまでハマらなかったかな、
まあ、基本炭酸水で飲んでんだけど一応牛乳でも割っても美味しいよって書いてあるんですね、
レモンはねこれからの季節に良さそう、
ただあさとさんの一番のお気に入りは
ザクロ、
はい、ザクロ1本
一番好きなのがザクロで、その次が通年で考えるとパイナップルかな、次にカラマンシーっていう柑橘、かレモンぐらいかな、ザクロがね甘いのと酸味とかちょうどいい、パイナップルはちょっと甘いより、で柑橘酸っぱい系が恋しい時はカラマンシーにいっちゃう、
もう狂ったようにというかさ、これがないと生きていけないんですぐらいな感じで飲んでるよね。
そんなことはない、一応一日一杯しか飲んでないよ
いやまあでも
お酢そんな飲みすぎたら胃荒れるから
いやにしてもさ、飲めなかった日は飲めなかったなみたいな顔するじゃない。
2,3 日家から離れると、何日間か飲まへん日が続くと、家で飲んだ時やっぱ見ちゃうやなってなる、
まあさ、タバコを吸ってる人もそんな感じだと思うよ
かもね、
多分ね、
でもおかげでスポドリはまあ別として季節的に、ジュースをほぼ買わなくなったんです。飲まなくなったね。
そうね、確かにね、
今まではなんかたまに買ってたけど、スコールとか、
スコールがね美味しくて
知ってる知ってる、いやで慢性的に飲むよりは、しばらくみちょ飲んでたまに飲むコーラが抜群にうまい。
ああ、はいはい。
でも毎日はいらないなってなる、濃いなって、
まあ、まあそれはねありますけどね、その晩飯夕食と、まあ、みちょなわけじゃないですか、だからまあ、夕飯に酒飲むのと一緒ぐらいな感覚なんですけど、ね、まあ、昔っていうか子供の頃にさ、夕飯ご飯と一緒にさジュースを飲むなんてさ許されなかったじゃない。
じいちゃんばあちゃんち行った時ぐらいやった。
あ、
家ではほぼほぼジュースなかったもん。
あ、うちもそう、じいちゃんばあちゃんち行った時ぐらい
スコールだーみたいな缶のスコールが
そうで、まあさ一人暮らしを始めて、解放されると、一度その晩飯とジュース一緒にっていうのを快感を覚えるとさ、もう抜け出ないよね。
それもあるけど、一人暮らしだったらお茶沸かすのめんどくさいもんね。
まあ、いやでも昔はそうよ、でも今はもうお茶なんてペットボトルでさいくらでも買えるじゃない、2リットルの。
でも、同じ買うならジュースってなるだけで。
そうなのよね、そうなのよ。
お茶は沸かせばいいんやけど
沸かさないんだよな、これがな。
沸かすとめんどくさいな、邪魔やし。
で、
やっぱ昔はな水出しとかでお茶作ってたけど、もう今ええかなってなるもんが。
やっぱジュースうまいんだよ
あ、でもみちゅ飲むようになってから、その何体のエネルギー補給的な意味合いも兼ねての、糖分摂取、甘味摂取量は減った気はする、もともとあんま食べへんかったけど、なんか今すごく甘いの欲しいがジュースで補おうとしてたところがあったと思うね、20代の時とか、まあでもみちょまだ健康的な方多分、
いやそれはねそう思いますよ。大学の時にさ、まあ 痩せてたんですよ私
悲しい過去だ
痩せてたんですよ、50キロ台だったんですよね。
やめろよ見え張るなよ。いや事実だったけど、
事実50キロ台だったんですよ、
ね、信じてもらえないよ
まあそうね。いやで、社会人になってお金もある程度できて、うん、で晩飯を一人で食うようになって、うん、でジュースも飲めると、
誰にも咎められない、
咎められないとなった時に、うん、だからそのスコールが一番好きなんですよ、
うん、
で車を手に入れたことによって、うん、ちょっと遠くの自販機まで行けるようになったわけよね。
一人暮らししてた時でもすぐ近くの自販機なかった？
すぐ近くにはなかったと思うよ、うん、ちょっと遠くの自販機に、缶の500ミリのスコールが売ってるのね。
あれはね、今見かけへんよね。
今はもう多分ない。
あれないよね、
うん、缶はない、ま
あ、今でも近所のスーパーで90いくらしぐらい
売ってるから、ね、だからまあ缶の500のスコールを何本か買い、その自販機で買いだめておいて
4、5本な、
うん、で冷蔵庫冷やしておいて、で、まあ王将のテイクアウトとスコールを毎晩一缶開けるという、う
ん、限界リーマンの晩飯晩酌みたいになってるな。
まあそりゃ太るよねっていうね。
そ
り
ゃそう動かないし糖分が増えるし
その頃は動いてはいた。
まあでも車になってるから
あまあまあそれはね、それはありますけどね、
うん、はい、まあ劇的にお酢を飲んでることで劇的に体調が良くなるとかはないんやけど、うん、
まあでもまだマシだよね。
だから今 100% 私果汁 100% 以外の普通のジュースは飲めないタイプなんですよ、
うん、はいはい、そうね。
ファンタとかコーラとか、コーラは違うな、うん、炭酸が入ってたらまだ多少飲めるんやけど、
はいはいはい、
うん、基本 100% じゃないと飲めないんですよ、
う
ん、
それ もう変な話やなとは思うんですけどね。
なんか味が合わへんのかな、うん、であと頭痛くなるん
だよ。そういやだからそれが変な話だと思うのよ。
そういう人だっているでしょうよ。
いやだから 100% じゃないと合わなくて、頭痛くなるまでは分かるのよ、うん、でも炭酸が入ってたら OK で、入ってなかったら違うっていうのは、
ね、100% じゃないジュース、
うん、
オレンジジュースが多いんやけど、
はい、
最後後口苦くない？なんか薬品的な。
ああ、まあまあ言わんとすることはちょっとなは分からんではないけど、
うんうん、なんか液体の中にオレンジの味とオレンジじゃない糖分の味と、うん、それを混ぜてる薬品とまでは言わへんけど、うん、なんか違う味みたいなのがこう全部バラバラで感じて、うん、
はい、
最後にその苦味的なのが残る感じが嫌。でも炭酸が入ると、うん、炭酸の刺激でそれが感じないというか。
あ、なるほどね。
ごまかされるという、まあでもあんま飲まへんねんけど、
うん、
で最近みちょ飲んでるやん、
うん、
まあ、みちょ一応果汁、
果汁まあ一応 100% ね、あれは
で、それをまあ薄まって飲んでるんだけど、うん、はい、100% のジュース飲んだ時にたくさん飲めなくなってきたなって思う。濃いなって、
うん、
飲もうと思ったら全然飲めんねんけど、うん、昔ほどいらんなってなって、みちょがいいなってな
る、うん、まあだからまあみちょにハマってるってことだね。
みちょおいしいよ、
はい、ということで気になった方は一回買ってみてくださいと、はい、いうことで、今日からね、
うん、
今日からっていうかこの配信152回から、
うん、
YouTube のジャンルがゲームからエンターテイメントに変えました。
なんでゲームの話そんなしてないから。
まあそう、いやなんかしっくりこないなとはずっと思ってたのよ。
エンタメ性はなくない？
でもそう、それもそうな
の。他なんかないのジャンル？
教育
無理だ無理だ
スポーツとか、まあ、なんかあいろいろあったよ。
その他とか
その他がないのよ。
ないんか。
その他がない。だからずっとどうしようかなって、まあ、一応もうゲームにしてたけどゲームも違うよなってなって、
うん、
もう一応もうでそうゲームっていうねジャンルを選んでると何のゲームですかっていうのが次に出てくるのよ。
そりゃそうだろうね、うん、
なん
配信実況系の人とかは
そうそう
だよね。
じゃあ何のゲームでもねえし、
うん、
あ、まあ、 もういいかと思って、うん、今回からカテゴリーをエンターテインメントに変えたんですよ。
どんどんゲームから離れていく。
いやでね、うん、スプーンの方、うん、スプーンで同時配信してますけれども、うん、スプーンの方のジャンルもゲームにしてたのよ。
してたね。
それしかなかったから、うん、で、今日パッと見たらラジオっていうジャンルが増えてて、
レイディオ、
うん、ラジオこれだと思って、
うん、
で他のジャンルがさ、おしゃべりとかさ、うん、雑談とかはあったんだけど、うん、これは多分コメントをもらって返してコメントと会話するっていう雑談のジャンルだろうなと思って。
ラジオは何か投稿してもらうやつがどうだろう。
ラジオはもうここで話してるのが基本よ。でもコメントは拾うけど、コメントはおはがきみたいなもんでしょっていう、うん、
だからおはがきを採用するかどうかはこちらのさじ加減であると。
まあそれもあるし、雑談とかおしゃべりになったらコメントと会話していくっていうね、多分その
なるほど
ジャンルとして多分違うはずなのよと思って。
よくわからんけど、はい、まあいいんじゃないですか。
はい、なんで、まあ、今回からねちょっとジャンルが変わりまして、エンターテインメントに。
我々は何も変わってないけどね。
そうなんですけどね、はい、まあ、今までジャンルが合ってなかったっていうね話かと思いますが、
ジャンルが俺たちについてきてなかった。
時代がまだまだついてきてなかったみたいな。
困ったことにさ、
はい、
お腹減ってきた。
ああ、それは
だっていつも通りだったらラジオ10時か10時半からだったからさ、
はいはい、
なんか買いに行くのもなどうかなとは思ってたんやけど、うん、知らん間に9時半ぐらいから始まったから、
うん、一応15分から始める予定だったんですけどね。
予定だったけどね、
まあ、ちょっと遅れまして、で、まあ、遅れたのがさ、まあまあこれありがたいことにお店への問い合わせがね一件来たので、まあ、これ返さないとと思って返してたら、
あー、マイクの準備があ
ーってなっちゃったっていう話なんだけど、いやで最近さ、その問い合わせのね、うん、あれなんですけど、ツイッターやってると、そのツイッターの DM でのお問い合わせも多いわけですよ。
虎だって受け付けてるからな。
うん、まあ、それはそれで全然いいんだけど、迷惑 DM がさ、
うん、
結構来るようになって、ね、あれもう勘弁してほしいんだよね。
フォロワー以外からは来ないようにするとか。
にすると、一旦うちをフォローしてもらってからじゃないと DM 送れないじゃない、その問い合わせの。
まあね、
それはまあお店としてどうなんだみたいな話もあるから。
まあでもまあその今ちょっと迷惑メッセージが多いので一時的にそうしてますぐらいのアナウンスを入れればいいだけだと思う。
いや、まあそこまでするほど大量には来てないの。
なるほど。
でもたまにピロンって来るのさ。で、
ね、
初めてのやり取りをするアカウントからだったら、メッセージリクエストっていう形で来るのね。まず表示が
来るね、来るね。でお仕事探してます的な、よくわからん あなたのプロフォームからみたいな、いっぱい来る、いっぱい来る、
いっぱい来るでしょ、来るでしょ。で、こうお店やってる身としてはだね、うん、その問い合わせというかそのメッセージリクエストが来ると、あ、新たな問い合わせかなとか、うん、新たな予約かなっていうちょっとテンションが上がるわけですよ、うん、でも開いたら迷惑メールであると、うん、っていうのが最近多いので、うん、ちょっと辛い。
だから、うん、もう DM 閉じて、うん、プロフのところに問い合わせのメールアドレスかなんかを、うん、そのメールフォームかなんかを貼るようにしたら、うん、
いやでもツイッターで情報を取ってる人が一旦メールを開かなきゃいけないってめっちゃ手間だと思う。
でもスマホでそこタップしたらそのメールフォームかなんか、
いやそれはまたね違うと思う。
ワンアクション増えるとお客さん減ると、
そうそう、ワンアクション増えるっていうのはやっぱり手間プラスメールアドレスでは問い合わせたくない人もいるはずなの。
うん、まあそりゃそう、
うん、
ステアカとかあるしな
っていうのもあるし、その普段さ、日常的にチェックするものってそれ人それぞれじゃない、うん、メールを日常チェックする人もいれば、ツイッターの人もいれば、インスタの人もいるわけじゃない、うんうん、ってなるとっていう話よ。
まあ、最初にな、問い合わせ窓口を多く設けた弊害よ。
それはそう、
うん、まあしゃあないで。
まあでもまあさ言ったら 人気店じゃないので、うん、そこはね、
お休みの日にも回答するんやみたいな感じあるしな。
まあそういやそこがね、そう本当はね割り切らなきゃいけないと思うんだけど、うん、見えちゃうじゃない。
うん、気になるんだ
よ
な。
気になるよね。うん、返しちゃうよねっていう話。うん、
田島さんはもう手広くやりすぎやねんて。
それ、うん、それはそう、
わがまますぎるわ。
わがままかは知らない。
それこうありたいっていうことに対してわがまますぎるのに。
ちょっとどういうことなの。
なんかこう、うん、自分の掲げる理想があるわけじゃないですか。
ありますね。はい、
それに関係しそうなやつはもう全部手出そうとするやん。
ああ
わがままやと思う。
ああ
まあいいや、はい、その暗い話はしない。エンタメだから。
エンタメだからね。
ピャーってピャーってこう明るくなる話よ。
明るくなる話、ね、
前回さ、はいはい、なんかこの話は次回みたいなの言うてなかった。
もうね覚えてねえんだな。
メモってたんじゃねえのか。
メモってた話の中にあったっけ。
いや知らんよ、何をメモってんのかすら私は見せてもらったことないのに。
あもう分かんないね。何の話してたっけ。
なんかネタリストないの。
ネタリストこれ、
いや見えないよそんな遠くでちっちゃい文字。
そんなこと言われても
。もっと正面こっちに出して。
うん、あもうまあはい、これこれです。
いや見えない、分かんない、どこのこと。
これですよ、これですよ。
いや読み、いやだから。
まあまあもう
お前は目が悪いんすよ。
うん、まあまあもういいじゃない。
ねえ、じゃあなんか話を。
じゃあなんか話を。いやさ、
うん、
サンリオの
キティちゃん、
そうのなんか今そのキャラクター大賞っていうのをやってるんだよね。
そうなの。
そうそうそう。
あ、まあ、どういうこと。ちょキリミちゃん、
キリミちゃんも入ってた。
サンリオあとなんだ、ケロッピ、
ケロケロケロッピね。
マイメロ、
あそうマイメロもそう。あでもね今その
バツマル、
あバットマツ、バットバツマル
ぐらいしか今出てきひんの。
いやそのサンリオキャラクター大賞っていうのが、うん、やってて今連覇してるキャラクターがいるのよ。
キティ兄さんちゃうの。
違うのよ。
あのなんかキティの妹みたいなのおった。
キティの妹みたいなやつおった。
名前は知らん。
うん、でもそれじゃない。いや俺も
キティの分身じゃないよね。
分身じゃないと思う。
うん、なんかリボンが違うんかなんか知らんけど、
うん、
なんかおるよな。
おるおるおる、
ちっちゃいの。
うん、
あのドラえもんでいうところのミニドラみたいなのおるよな。
あちょっとごめんそれじゃない気もするけど。
いやおるよな。でもキティパイセンの下にちっちゃいのおるよな、たまに。
パイセンかどうかも知らんけどさ。そういやでもキティじゃないのよ今連覇してるのが。
キティ姉さんちゃうんすか。
キティ姉さんじゃないのよ。で俺もこれさ知らなかったというかさ、そのサンリオキャラクター大賞っていう話題を見て、うん、見てみて知ったんだけど、
キティちゃんやろ、うん、キリミちゃんやろ、
キ
リミちゃんってサンリオ。
サンリオサンリオ。
ターボーは違うよね、あれは海外や
った。いや確かターボーもサンリオ。
ターボーもサンリオ。
サンリオ
ケロッピやろ。
ケロッピ
バツマルやろ。
バットバツマル、うん、
マイメロ
やろ。マイメロ、はい、はい、
キキララは
キキララは違うんじゃない。
あれは違うんか、うん、あとねシナモンロール。
それシナモンロールじゃなくてシナモロール。
あシナモロールなの。
シナモロールがね、
あのお尻の穴で有名なあのなんかプリンのやつおるやん、あれは
ポムポムプリン。
あそうそうそう、
ポムポムプリンもサンリオ。
あそうサンリオ強え
そうサンリオ強えって俺も見てなったのよ。
サンリオ強え。お尻の穴しか印象にないけどプリンのやつおるよな。
おるおる
プリンとお尻の穴はイコールでつなげなあかんと思うねんけど。シナモロールなんや。シナモンじゃないんや。
そうそう、これねシナモロール。
ああ
これが今な3連覇中かなんからしいのよね。強いのよ。
キティ姉さんは殿堂入りかなんかしてる。
いやしてないのよ。あキャラクター大賞投票は終了しました。ああこれまだ結果は出てないのかな
かな。エントリー順、
これエントリー順だよね。
もうちょっとページ大きくして。
はい、
あクロミちゃん。
あ、そうそう、クロミもね、なんかすごい人気。
あ、ポチャッコっていうんや、このキャラクター。
はあ、
これはあ、キキララもおるや。
これそうか、これキキララか。
キキララで合ってるのかな、
これ。だからその
リトルツイン スターズか、
うんうん、
あれじゃあキキララってどっから出てきた名前。キキとララやろ。
あ、
なんかめっちゃでかいねんね、この子ら。
あ、そうなの。
星やから。
お、
確か、え、違ったっけ。いや、 めっちゃびっくりした気分なんだけど、
キキとララ2人でリトルツインシスターズ
かなんか。
リトルツインスターズか。あ、プロフィール見ますか。
見ようぜ。よ、夢星雲の思いやり星で生まれた双子の兄弟星、
うん、
立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきました。
うん、うん、
ウルトラマンかな。違うか。お姉さんのララ。あ、お姉さんなんや、ね、ララは、うん、怖がりでちょっぴり泣き虫、
うん、
絵や詩を描くのが大好き、お料理が得意、うん、情報が多いな。弟のキキは好奇心旺盛でちょっぴり慌てんぼう、星釣りと発明が大好き。星釣りの破壊神よ。
破壊神。いや、キャッチアンドリリースしてるかもしれないよ、
剛速球で。星怖い怖い怖い。
あ、そうか、うん、このキャラをもっと知る、そんなの
もっともっと設定ないんか。
いや、あるんじゃないのか。デザインギャラリーとかありますね。
なんかサイズどっかであなかったっけ。あ、プロフィールか。
プロフィール、はい。ああ、デビュー年がありますよ。
ああ、なるほどね。
デビュー
全然年上。
ああ、1975年。
ああ、
すげえ。ってことはめちゃめちゃ、
そうだ、だ私がちっちゃい時にもおったもん。
おった
なんかあの子供向けのさ、
うん、
自転車あるやん。
はいはい、
何補助輪ついてるような、
うんうんうん、
あ、キキララのやつが周り流行ってた。
キキララ、まあまあ、まあ男性女性があるからさ、
うん、
あ、まあ、俺の周りではさすがにキキララは流行ってなかったよ。でもケロケロケロッピは流行ってた。
そう、ケロッピとキキララを追って、
うん、
なんかボタンを押したらなんかくるくるピカピカするやつ。
くるくる、
なんかそういうギミックがついてるやつあるやん。
なんかわかるけど。なんかわかる
けど、ね、なんか身長かなんかすげえでかいっていうどっかで見たんやけど、どこで見たの。
キャラ紹介、あ、これ一緒かな。これは違うね。
なんか調べたらどっか出てきたやな。
じゃあちょっとキキララで調べてみましょうか。
リトルツインスターズじゃないの。
いや、キキララ、
キキララ大きさってあったな今。
キキララ怖いもありますね。どこ、あ、大きさ、サンリオ豆知識、あ、想像を絶するビッグなっていうのは、
人類なんかプチッと潰されるで。
2人合わせてお月様と同じくらい。
えぐ。
ということは月ぐらいあると。
月の大きさは直径約3474キロ、
うん、
メートル、
うん、ということはそれぞれの身長が、まあ、1700キロぐらいっていうことですね。
ああ、怖。
まあ星だもんね。星つるんですから。
ああ、うん、どっちがお姉ちゃん。
だからララがお姉ちゃんでしょ。
お姉ちゃんやのに、
うん、
いいか、キキララやったらララの方が後ろなの。なんや、長男至上主義か。
いや、そこはまあ互換がありますや。
あ、そっか、
ララキキよりもキキララの方が
っていう。じゃあ名前逆でよかったよ。
ん、あ、だからそれが、
キキがお姉さんでもよかったよ。ジブリと被るんか。
どういうこと。
魔女宅と被るんか。
まあ、キキがお姉さんなの。
うん、キキっていう主人公が、私キキって言いよるやん。いや、女の子でキキはちょっと、
いやいや、ちょっと待って魔女の宅急便より前。
あ、そっか、
デビューが1975年なんですから。
あ、そっか、もうパニックですわ。はい、
うん、いや、まあでも、あの順番ね、五感ってあるよね。
知ってる、
うん、
いいや
ん。
もう
でも、あのさ、その話でさ、いつも思い出すのがさ、あの、ちょっとそれるんですけど、うん、あの、落語の語って知ってる？
落語の語？
うん、
なんか聞いたことあるけど、
笑福亭鶴瓶さんと、桂ザコバさんがやってた落語の深夜番組があったのよ。
多分見たことがない、聞いたことある。
トークが前半あって、 って後半でそのお題を3つもらって、うん、その即興で落語を2人やるみたいなね。
おすごいね。
うん、で、あの落語の語っていうタイトルなんだけど、あのザコバツルベの落語の語なの正式が。
うん、
で芸歴で言うとザコバーさんの方が、あの先輩というか、
うん、
あの芸歴長い、
うん、
でも企画会議の時に語感で言うと鶴瓶ザコバの落語の語の方がいいからこっちにしましょうってなったけど、うん、あのそのザコバ師匠が、うん、俺の方が芸歴長いのになんで俺の方が後なんだと、うん、クレームをつけてザコバ鶴瓶の落語の語になったっていう話をね、
うん、
をいつも思い出すのよ。それだけなんだけど、
はい
はい、
まあ戻ろうや、はい、サンリオのキャラクターに。
そうね、サンリオのキャラクターにザコバ師匠いないもんね
ファンシ
ーこれで戻るかな。あ、戻りましたね。だから多分このさ、エントリーナンバー順番が、あの去年の順位なんじゃない。
いや知らんけど、
知らんけど多分ね。
いや芸歴かもよ
いや芸歴
デビューとしていけない。クロミちゃんは全然知らんかったよ、
うん、
割と近年やね存在を知ったのは。
いやでもさ、
あのなんかキティちゃんのアシュかなみたいな、マイメロのアシュかなみたいな。
そのさ、ポムポムプリンとかもさ、うん、最近っていう感じするやん。
そんなことはないよ。
え嘘。じゃあデビュー年いくらぐらい、いつぐらいだと思う。
え80年代とかじゃないの。
そんなに前、そんなこそこまではいかんしょ。ちょっと待ってこれ、はい、デビューを知る。1996
年よ。でも
いやそれでも俺、
私まだ何歳10歳未満やね。10歳
未満。いやいやちょっと待って、
そうそうそうそうそう今計算ができてなかったね。いやでも、
うん、
まだ未成年やったね
未成年ではあるね。2000年代かなと思ったけど、だいぶ長いこといて、そうサンリオのキャラクターってめちゃめちゃ長いのよね。
息が長いね。
息が長い。でちょっと待って、クロ
ミちゃんは知らん。
最近なんじゃない。
あんま可愛いものに触れるような幼児ではなかったのであ
、幼児の頃から、うん、デビューとしちゃった。あ2005年。
割と最近。
割と最近っていうのがまああるんですよ、これサンリオキャラクター大賞っていうのが。
これさ、でもマイメロの中でさ、
うん、
もうちょっとエントリーしたいって、
うんうん、
ハンギョドンは可愛くなくないって思う。
これマイメロの中のキャラクターなの、ハンギョドン。
よし、じゃあサンリオの中で。
あ、サンリオの中で、はいはい。
いや知らんのとかおる。あ、名前初めて知ったやつがおる。タキシードサム。
タキシードサム見たことあるかもしれないけど知らないね、これね。
ハンギョドンはだいぶ昔から見たことある。ちょっともうちょっと気になるか、まあ、
待って、はいはいはい、ちょっとこういう感じにしようかなと思う。あ違うわ、くしゃみ出ます。
ラジオでくしゃみの音をお届けする。
すみません、もうくしゃみね止まらないんで。はい、
こぎみゅん言いにく、
うん、
ケロッピは私が幼稚園ぐらいの時からおったんちゃうかな。バットバットマンと幼稚園か小学校低学年ぐらいにはおったと思うよ。あの地域の夏の地蔵盆の時にケロッピ書いた記憶あるもん。
ああ、じゃあ俺も小学校の
88年。わし5歳やったわ
これは合ってる。ちゃんと計算できたってことね
あ全然プロフィールとか見たことないから。ケロッピさ、
うん、
なんかいっぱい兄弟おらへんかった。
え、それは知らない。
私ケロケロケロッピの、
うん、
絵合わせパズル、正式名称知らないんだけど、うん、あの 4×4 の数字のやつとかでさ、
うん、
動かしてさ順番通りにするやつ。
あ、はい、あ、 ありますな。
4×4 の16面の15タイル入ってるやつ、
うんうんうん、
あれのケロッピの絵柄になるやつを持ってて、
はいはいはい、
バチクソ早いことできるなってあのタイルの何パズル、
うん、
めっちゃ得意になって、
うん、
まあ、数字になろうが何だろうがやり方一緒やからさ
いや、まあね、まあ、ねそうなんですけど、
もう動かしすぎて、
うん、
あの持ってたプラやってんけど、
うんうん、
めっちゃ滑らかに動くからさ動かしすぎて
動かしすぎ、
バチクソ早い。
そんなやり込むゲームじゃないんだけど。
いやもう誰もあのそのどこで買ってもらったんやろ、おばあちゃん家行った時かな、母方の、うんうん、なんかで買ってもらって、うん、遊び出して、うん、自分でぐちゃぐちゃにしてもさ面白くないやんか、うんうんうん、スタートかな、うんうん、だから母とかおじさんとかなんか多分みんなにバラバラにして、めっちゃせがんでたけど、うん、とうとう飽きられたした、うん、最終的に自分でパズルをバーンってぶち外してさ
破壊、
いやちゃんと元に戻せる、ね、
はめ直せる、ね、はめ直すのね。
でそこであのランダムに入れて元に戻らないことがあるんだっていう、うん、いやで それがほんまかどうか分からへんで、うん、あのちっちゃい子供やったから、
はいはいはい、う
ん、これこのパターンになると戻らへんみたいなのがあって、うんうん、なんかパズルって不思議やなみたいな、パズルの魅力に取りつかれた幼児。
あそっからパズル好きにどんどんなっていったと。
うん、まあ別にずっとパズルをやってたわけではないんやけど、
まあそうね、うん、
あの数字のやつは得意っていう、あの動かして合わせるやつは得意。
それのもし日本選手権があれば
どうやろう。でルービックキューブとかできんからね。
まあでもあれもやり方覚えやみたいなね、
うん、
話です
けどね。何台ぐらいの3両もう知らんのいっぱいおる。
そうで、そうもう全然知らんなっていうね、
うん、ちゃんと名前あんねんな。
そうあグデタグデタマって3両やったんやみたいな。
アヒルのペックルはどっかで見たことある、
うん、
でも他はもうキティの足じゃん。
そうでこれこんなんいたんやと思ってさ、
これヨシキさんとのコラボかなんかじゃないの。
そ う ヨシキティ、
もうキティやん。性別超えてるやん。
いやでもこれ人気ない、まあこれヨシキ票なんかな。
ハローキティが変身した姿なんやな。
ハローキティが
ヨシキさんに憧れて変身した姿やから TS。
どういうこと、え、何 TS
トラン
ス。これは詳しいプロフィールはないのね、ヨシキティは。
ヨシキティ
は、ああ、はい、
はい、で
いやでさ、あそう、これキリミちゃんも言ってますよ。であの全く知らなかったのが新幹線ね。
新幹線、
新幹線っていたのよ。
めっちゃおる。
そうめっちゃおる、びっくりしたっていう。あ新幹線、
あモン吉も、
モン吉、
あ猿のモン吉、ね、アグレッシブレツコって何。これだけキャラクター名考えたら40代おっさんとかじゃん。
しかもレツコってな、うん、
パタパタペッピーはもうケロッピと同じ系譜やな、名前の付け方かな。
いやでも多いね。
コロピカドンってこれドリフの雷様ちゃう。何でもかんでもちゃんつけたらいいと思いやがって。
これもう飲み物よね、フレッシュパンチ。
ああ柳瀬隆史味を感じる。ああいやでも顔のベースキティやなっていうの多いな。
あそうそう、これこれこれ梅屋雑貨店。
えこれポタポタ焼きのおばあちゃんちゃう
じゃないね。
違うの、そっくりやん。
そう俺もポタポタ焼きのおばあちゃんやと思ったらおばあちゃんキャラもいてるっていうね。
はあ。ボーイフレンドおるで。辰吉さんやって。
いやまあなかなかこれもアグレッシブなおばあちゃんなのかもしれない。
シュガーメネットも見たことある。はあ。
っていう
知らない。50超えてる。
いやーもう100ぐらいあるんじゃないですか。
ニョッキとペンネってもう食べ物や。
まあまあそうね。
タイニーポエムはなんか聞いたことあるな。は
あ。あーエントリーは90。
すごい。途中ちょっとざっと流したやつあるけど、うん、あでもトップ10ぐらいはちゃんと見たことあるやつ、
うん、
トップじゃないな、ナンバー10ぐらいまでは見たことあるやつが多かったね。サンリオキャラクター大賞30回超えてんで。
そうなのよこれ。今年、
うん、
だから2023年で第38回なのよ。
すっご
38年前からこれ やってて、
キャラ増えてるわけやろ。
キャラは増えてるよ。で、さ、これ投票がさ、その今はインターネットでやけど、
昔はハガキとかやったんじゃないの。
電話、あのね、サンリオショップありますや
ん。サンリオショップってそんな昔からあんの。
そらあるやろ。
サンリオに特化したショップがそんなに昔からあるんですか。
いや、なかったらこんなことになってないでしょきっと。ピューロランドはなかったやろうけど、
なんか雑貨店の1コーナーにあるとかじゃないんや。
あ、じゃあないいと思いますよ。
サンリオ強っ。
いやで、うん、その投票したいキャラクターのグッズを買うと、うん、あの投票の回数が増えるわけよ。だから 今のシステムしか知らんけど、うん、あのだから ポチリと押せるわけよね、うん、ネットで投票が、うん、でそれ以上に投票したかったらそのショップに行ってグッズを買えば投票権がもらえるの。
似たようなやつ知ってるぞA と K と B のアイドルと似たような商法では
っていうのを38年前からやってんのよ。これ
うわ、え、秋元康が参考にした。
いや、可能性はあるよ。
ってことは、うん、あの商法としては素晴らしいってことだよね。
うん、うん、いや、だから
怖
っ。そう、俺も怖っと思って。いや、だからあの頃というかさ、
投票システムすご
っ。そう、だから AKB のその投票システムでさ、うん、その CD がを買うだけ買ってあと中古に売りに行くうんぬんみたいな話ありますけど、うん、まあ、サンリオのね、こう愛してる方々はちゃんと家に置いてはるんでしょうけれども、
それは分からんけど、
分からんけど同じようなことを38年前からやってたわけよ。
すごっ。 AKB なんか目じゃないね。
そう、目じゃないよ。
こんサンリオやから何SNR。
いや、まあそこはもう寄せる必要ないから
さ、
サンリオはね。
サンリオっていうだけで攻撃力高いな。
そう、いやっていうさ、38年前からまさかやってるとは。
うん、
だからサンリオキャラクター大賞っていう言葉を聞いて、俺もあ、じゃあ AKB と同じようなあのことで始めたんやなと思って。
全然昔。
もう由緒ある賞でした。
すご。
びっくりしましたねっていう話ですわ。
うん、ねえ。どういう経緯でキャラクター生まれていくんやろな。
企画会議があるんじゃない？
いや、例えばさ、
うん、
あの新しいお菓子を作ってそれのキャラクターを作ろうとかじゃないや、多分。
ああ、まあまあまあまあまあまあね。
お菓子メーカーじゃないから。
うんうん
うん、なんかの企画があって生まれる、それに合わせたキャラクターを作るのか、
うん、
キャラクターありきでなんかその
おお
ね、
まあね、
そろそろ次新しいキャラクター作ろうかみたいな、
うん、
でただただキャラクターがキョンから生まれるのか。
キョンからキョンから生まれるって変な言い方やと思いますけど、
なんか社内でキャラクターコンペみたいなのがあるのか。
まあまあ、
それはあるんやろうけど、
それはあるんやろうけど、
社長が何々をテーマにキャラクター作ろうかとか言うか、
あーはーはー、
どういう風にサンリオは新しいキャラクター生まれるんやろうな。
それはもう企業秘密かもしれんよね。
気になるよね。
どういう会社組織でどうなのかも分からんけどさ、いや
謎の大企業。
で、まあ、さ、これもあのラジオで聞いた話なんですけど、うん、新しいキャラクターがね、その、うん、生まれてると、
うん、
で今年か去年か生まれたあのガオパワルーっていうのがめちゃめちゃ可愛いと。
ガオ
パワル
ー、ライオン系？
いや、ね、恐竜系。
あ、恐竜か。ガオ、とりあえず今の間に YouTube のコメント読もうか。
はい、
しゅーちゃんがアジフライ悲しい事件だった。
まあ読んでたってことですね。
読んでそう、はい、大輔さんがサンリオキャラ、私はハンギョドンに似ているとよく言われるな。
ハンギョドンに似ている。
どの辺がやろ。色から。
いや色
色から。
いや、そういう服しか着ないかもね、色としてね。
エラとか。
エラ。
しゅうちゃんがキティ姉さんがひらぱー兄さんと同じに聞こえてしまう。まあ、そんなもんよ。
いや、まあ、そんなもんじゃないのよ。
そんなもんよ。いや、キティ姉さんの方が強いよ。でもキティ姉さんもユーポスしかイメージが。
ユーポスな、最近ユーポスね、ありますね。
あ、イカさんが俺小学校の時あったよ、サンリオショップ。
ああ、ほらほらほら。 あったのよ、サンリオショッパー
で。イカさんが社員に大量に作らせるらしい。
あ、だからもう厳選なる審査の結果なのか、大量に作って大量に出ては大量に消えていってるのか。
ああ、墓場
知らない間に消えていった。だってあんだけキャラクターおったわけやもんな。
消えてったキャラクターどれだけおんやろ。その正式に採用された後、
うんうん、
もう引退したキャラクターはおるんやろか。
いや、どうなん。いや、まあ、
全部拾ってそうやけどな。
引退、その消えてはないけどグッズ展開はもうしてないとかはありそうよね、普通に。
あのジョジアニメのさ、
うん、
プリキュアとか、まあ、あの過去のオールスターズとかやってるけどさ、うんうんうんうん、年単位でキャラクターは新しく変わっていくやんか。
はいはいはい。
で、そうね、まあ、それは子供がさ、
うん、
その年代でハマる年代から成長して、うん、まあ、小学生中学生とかなっていくから、
うん、
また新たな幼児に合わせて新しいキャラクターができるんやと思うんだけど、
はいはいはい、
こんなに古いデビューしてるキャラクターをさ、
うんうんうん、
ずっと抱えてるってさ、
うん、
その引退せずにネットに載ってるキャラクター、
はいはい、
現役、言うたら現役、
現役、ね、
キャラクターグッズ展開はなかったとしても現役キャラクターってさ、すごいよね。もう親子で楽しむキャラクターみたいな。
あ、まあまあ、
下手したら3世代やろ。
もう下手したら3世代そうよ。
おばあちゃんの子供の頃からケロッピおるでみたいな
、まあ、そうは言えたらさすが
に、あの言うたらそれぐらいの話やんか。
まあまあ、まあ、なってくるよ。
あ、
まあ、キティちゃんなんかもそれぐらい。キティちゃんのデビューっていつなんでしょうね。そういえば
サンリオ、そう、正式デビューしたさ、
うん、
キャラクターの生みの親になった人へのロイヤリティってどんなもんなんやろな。
いや、でも社員やからないんじゃない。
そっか、怖っ、うん、あの俺が作ったんすよって言えんのかな。
あー、どうなんやろう ね、
ね、
俺が作ったんすよ、
私がデザインしたんすよとか
言えなくはないかもしれんけど、うん、公式にはこの人が作りましたはないんじゃない。
そうね、
うん、
それは子供の夢壊すからそうダサ
い
やろ。
いや、まあまあ、それはね、そりゃそうかもしれないですけど、
キティ姉さん体重リンゴ3個分ってすごいよな。
あ、ちゃんとリンゴ3個書いてますね、
うん、
プロフィールのところに。一応デビューは1974年。
デザイン制作された年って注釈がついてるのすげえな。
だからまあ一応なんとなくキティちゃんっていうキャラクターはもっと前からあったけど、正式にこうですってデザインされたってこと。
でも多少変化はあったやろうからさ、
うん、
今の可愛い形になる前にもうちょっとリアル寄りがあったのかもしれないし。
あったかもしれない。あれ、さっき1975年デビューの人おったな。
人っていうの。ケロッピー？
いや、ケロッピーはもうちょっと後やったんじゃない？
あれ、何やっけ？プリン？
いやいや、プリン。
シナモン。
シナモンシナモン、え、そうやったっけ。
う
もうちょっと前の話も
忘れた。キキララ違った。
あ、そうや、キキララ、そうそうそう。あ、じゃあほぼ同期なんですね。
どれが一番古いんやろう。
いや、それはキティちゃんじゃないの。知らんけど。
知らんけど、めっちゃ気になる、うん、
いや、まあ、もうこれ今から調べていったら大変な時間になるので、
うん、
あれですけども、いや、そうそうそう。で、その新しいやつがうん、ガオパワルですよ、うん、あ、サンリオのページがある。これね、
最初に誕生したのがコロちゃん、
うん、あ、調べたのね、
うん、サンリオ一番古いキャラクターって出てきたから。コロちゃん、私たちのアイドル、ハローキティは74年。
うん、
はあ、
コロちゃんが何年かは書いてないのね。
コロちゃんっておんのかな、もうらんのかな。
あ、引退したキャラクター。
あ、やっぱりキキララの相性で合ってるって。リドルツインスターズのコロちゃんってどれ。コロちゃんクマだわ。座りポーズキティちゃんと一緒やわ。
コロちゃんあった。
座りポーズ。
ああ、本当だね。
同じの。おる、コロちゃんおる。
可愛くね。
微妙に可愛くない。年代を感じる。コロちゃんとバニー&マッティっていうのが73年。
はあ。
パティ&ジミー。あ、先おったな、パティ&ジミー。もう74年。 いちごの王様、タイニーポエム、マイメロディ、リトルツインスターズが75年。
マイメロってそんな前なのね。
すごい。いや、マイメロのキャラクターグッズ、うん、アホほどハマってる女子とかブームあった、うん、マイメロがどうのみたいな、まあ、こいつらアホやなと思いながら見てたけど
今、まあ、さらっと毒吐きましたけどね
マイメロかわいいよ、
うんうん、
あのほらちょっとお姉様方がさ、
はい、
シャネルとかブランド品にハマるような人おるやん、
うんう
ん、それのジョージ版みたいな感じでマイメロがマイメロがって言ってるやつ泣き声かなみたいなどうせ5年後にはやめてるよみたいな思いながらふーんって思ってた多分幼稚園か小学生かそれぐらいやけど
ちょっと幼稚園か小学生の頃に5年後には辞めてるよってほんまに思ってた
そんなん一過性のもんやろうとは思うよね
いやあなたも女児ですよね
うん、うん、いやもうその特定のキャラクターで身を固めるとかも狂気の沙汰やなと思うこいつ頭いってんなと思いながらふーんって
そうですかそれ頭いってんなって
思ってたよ
思ってたの
こいつ頭おかしいなって怖って近寄らんとこって思ってたもん
ああ女児ながらに
女児ながらに同級生で、小学生でさ行ってたところ制服がないわけですよ、うん
はいはい、
だから身の回りのものとかさ、
は
あまあ、好きなもの文房具とか、
うん、
あのそんな校則はきつくなかったから、
はいはいはい、
マイメロの私のマイメロがどうのとかずっと言ってるジョージがおって、
うん、はいはい、
うん、怖ってなったもん近寄らんとこって、
うん、まああの近寄ってない人生を歩んでたような感じはしてます、うんうん、それはね、
うん、
うん、まあそうですけど、はい、いやでそうでガオパワルーがこれですよ、
ああ顔のベースはプリンやな。
ああだ恐竜だけど猫みたいな感じみたいなね。
ああどういうプロフィールなの？
プロフィールはこっちですね。
紹介というかキャラ紹介、
キャラ紹介、はい、
パワル、パワルなんや。
ああガオって泣くパワルちゃんってことね。
え名前はパワルなの？
パワル、いやでもキャラクター名はあガオパワル。
名字
ガオパワル。
ああああ、
はい、パワルはオムライス島に住むとってもパワフルな恐竜。
ああ、
うん、時にみんなをワオとさせる。
それもうワオプチンじゃないの？サイズとかでかそう。
サイズとかでかそうですけどね。かと思えばみんなが困ってる時にその持ち前のパワフルさを生かしてガオと解決することもあると。
プチッと
、まあ、敵がいる想定ですよねそれね。
パワフルな力をポジティブに変えてパワルは今日もガオガオと成果としている。何の情報もわからんとりあえず強いっていう
っていう。これがね今あの可愛いっていうことでねだいぶ人気が急上昇してるらしいんですよ。
まあ、可愛いっちゃ可愛いよね、
うん
うんうん、でもちょっとおひげじゃないけどさ顔の横にさ、うん、エラみたいなの書いてあるやん、
はいはいはい、
ちょっとウーパーかなって思う。
ああウーパーみあるね。
ウーパーみあるよね。
ウーパーみあるねこれはね。好きな食べ物はオムライス
や。違うやろお前、牙生えてるから肉食やろが。
いやあの
恐竜ちゃうんか。
チキンオムライスだとチキンも入ってますんで。
ああ鳥は生で生きながらその赤いので一緒に食べればオムライスみたいな。
まあ、肉食獣っていうのはそういうことですからね、まあ、米食わないですけど、
うん、リボンつければ可愛くなると思いやがって。
いやまあ、多分実際そんなね設定はないのであんまり言うとサンリオさんに怒られる気もしますけど。
サンリオにプチッとやられそうやしな。
あ、まあそうですよ、サンリオに歯向かったら我々なん
て特技は特技
プチッと。あ、はい、特技は、
ふかふかなお腹でみんなをスヤスヤさせること。
あ、これ
さっきありましたよ、そのシマ模様のお腹はふかふかなんや。
これですね、これですね。
あ、イラストあるね。
イラストありますね。
パワフルすぎる恐竜、
うん、ガオパール
空飛びたいらしいな。 パールの周りの花全部顔が無やねんけど顔が虚無やねんけど、
これ顔とは限らないじゃない、こういう、まあ、パンジー的な、そう
パンジーも虚無な顔してるんだ、
顔っていう認識ないですけどね花にね、うん、はい、
誕生日気になんねんけど、
あ誕生日
デビュー年とは違うよ、あ恐竜の日、
ああ4月17日は恐竜の日であると、
はい、
でデビューが去年2022年、
新参
者ですよ、でも人気急上昇であると、
ああ、うん、卵から生まれるのかな恐竜らしい、
恐竜ってでもその辺 はっきりしてるんやっけ、卵の
発全部が卵ってわけじゃない
か、まあまあね、そうね、
夢見よう
カパールの夢
夢鳥になること、
ああやっぱそうなんですね、はい、
陸上なんかな、水星なんかな、
いや陸上やろどう見ても、
あそのあ角なんかな、
これはあのチュッと生えてるのは角やと思いますよ、
本当毛じゃない、
毛の束色違いますけど、あでもそういうこともあるか、シマウマもそれ、あ思い出したよ今、あの動物園行った話してないねって言ってたんや、
シマウマ
で思い出しましたよ、
シマウマ、
うん、
画像を出せるようにしとけばよかったね、
じゃあ次で、
あそう、
はい、もうだって今1時間10分ぐらいやってますよ
サニオのおかげでとやくさんに生チキンオムライスで笑われてる
いや、まあ、その発想はなかったと思います、
そう、
はい、
あそう
この赤で赤いオムライスにしよう、
あそう、
はい、
まあ、ちょっとマイルドに言っただけやけどサニオやから
マイルドかな、マイルドですかね、はい、
これ横の2匹、あのパールの横の2匹はさ、
はい、
1匹は頭から鼻生えてるやん、
あ生えてるね、なんか何の生物かもよくわかんないやつが、
エビっぽくない、
エビっぽい、まあまあエビと言われればエビかもしれんけど、
まあでもちっちゃいミニ恐竜かなみたいな、うん、でももう1匹はさ、
うん、
あのパックマンに出てくるお化けやんみたいな、
あそう、ね、
角生えてるけど、
うん、
なんなんこれ
いやまあそれを言うとさ、サンリオのキャラクターって全部そうじゃない、
これ飛んでるのかな、それともパールのズシーンの響きでピョンって飛ばされて
る
のかな、
ピョンって飛ばされてるんじゃないこれは、
死ぬやん脚力じゃないなら
まあそうね、山1個分ぐらい飛んでるもんねこれね、
あ
今あのイラストで見ると
パール歩くたびに地獄しか生まれんやん
だから、まあ、ガオと解決してるんじゃない、なんかを、
なるほど、うん、なるほど
わかりませんけど、はい、ということでまあまあ長々とね、
サンリオではしゃいでしまいましたね
いやまあでも一番の衝撃は38年前からキャラクターの投票の、ね、商法をやってたっていうのね、まあ、衝撃だったっていう話でございました、
は
い、
トップバッターがキティ姉さんじゃなかったってことね、
どういうこと、ああだから
サンリオの始まりはキティじゃないんや、
そうそうね、そうね、コロちゃん、
コロちゃん
コロちゃんっていう、まあまあまあそれはね、昔の話でございましょうから、
ペットボトル の、
はい、
あの水滴がめっちゃ床に落ちた、
はい、
ごめん、
うん大丈夫ですよ、はい、ということで、エンディングの方にね行きたいと思いますはい、というわけでエンディング的なまあ、あの濡れても大丈夫な床にしてあるの
そう
なの、はい、あのエンディング的なお話でございますけども、ハッシュタグよろずりやをつけてのツイートってありました
っけ、なかったと思う、
なかったですね、はい、あそうでもなんかね検索でね引っかからない時もあるのよねこれね、
まあお題も募集してねえしな、
お題ね、うん、
感想をもらえるような話もしてないしね、
そうね、まあなんか感想でさ、さっきのあの生チキンのね話があって言われるとあのサンリオから怒られそうな気もしなくもないしね、
実在する企業などとか関係ありません
めちゃめちゃサンリオって言ってましたけど。はい、ということで、まあ、あのエンディングであの告知的なお話でございますけれども、
はい、
あのライト&ギークで、
はい、
マーダーミステリーの GM をね、はい、していただいてる、はい、あの諸岡さんという方がいらっしゃいまして、はい、まあ、京都で役者をされてる方なんですけれども、はいはい、あの出演されている映画がもうすぐ公開になりますよと、
はい、
いうことで、
どこで見れるんですか？
東方系の映画館で6月の23日からかな、はい、公開になると、
はい、
タイトルが、リバー流れないで、
川やし無理やろ流れるって。
いや、それはそうだから言ってんのよ。流れないものを流れないでとは言わないよね、多分ね。
あ、そうかな、
そうかな、そう
リバー流れないでよ。
ああ、そうか、リバー流れないでようですね、はい、
いや川やし無理やって。
いや、リバーって川じゃないかもしれんよ。
あ、そう、なんか違う、
違う
意味が
ある可能性もありますよね。で、まあ、あの舞台がね、京都の木舟、
お、なじみ深い、
はい、の、ホテルじゃない、旅館ですね、の多分女将が主人公っていうことなのかな、
知らんけど、
はい、まあ2分間がずっとループすると、
めっちゃ短いで2分って
ね。で、まあ、あのこの2分を脱出するための、脱出コメディ、
2分で何も解決できへんやろ、うん、
ってまあ思うじゃないですか。まあ気になるところですよね。
120秒しかないねんで。120秒って、うん、くるりな主題歌、
あ、主題歌くるりです。
京都出身やし、
京都のバンドですからね、京都出身のバンドかな、はい、でも原案脚本が、上田誠さんかな、
はい、ヨーロッパ企画、
はい、ヨーロッパ企画の、あの元々舞台だったのかな、はい、
まあ、舞台だったら、まあそういうのもあるのか、
いや、どうでしょう、
どうだろうね。
まあ、
あの秋舟のあの階段登ってはる、大変そう。
っていうことで、あのリバー流れないでよという作品に、まあ、出演されているということですので、はいはい、これも皆さんちょっと、ね、チェックしていただいて、
はい、
で、まあ、あの俺もそのさ、フライヤーいただいて、
うん、
あ、そうなんすねって言って、うちにも、ね、当店にも置いてる、で宣伝しますねって言ってたんだけど、まあ、その諸岡さんが出てるっていうのは抜きにしても、うん、まあ、普通に面白そうだなと、
うん、
あのめちゃめちゃ興味あるなっていう作品ですので、はい、まあ、ちょっと見に行こうとはもちろん思ってますし、
でもな、また行きたいねんけどな、
木舟は俺でも行ったことないな、多分な、
あ、ないっすか、
ないっすね、
私も別にそんなたっぷり行ったわけじゃないねんけど、
うん、
牛の国参りで有名な気分だ
よ。ああ、そうなんですね。
そうなんすか。
そうなんすね。牛の国参りで有名な気分ね。はい。を舞台にした映画である。
神社は音濁らへんのかな、貴船神社なんかな、正しくは。
ああ、そうなのね。
なんかそんな話をちらっと聞いた、うん、正しくは知らない。
貴船、貴船、
うん、
貴船、よく考えたらね、行ったことあるわ。電車で寝過ごして、
永山電鉄で、
永山電鉄で、
終点ちゃう、
終点だから気がついたら木舟だった、
それは呼ばれてたんじゃない。
で、もう折り返しも仕方ないから折り返し乗るじゃないですか、うん、折り返しでも寝て気がついたら出待ち柳だったこと
が、うん、無駄。
ただただ乗って往復しただけっていう、
木舟の何、川の子、川どこ、
うん、川床か川どこかありますね、
どっちっけ。いつも忘れるね。
木舟と鴨川があるの、違う、
そうそうそう、
どっちかが川どこで、どっちかが川床なんだね、
そうそうそう、どっちがどっちやったかな。この間調べたけどもう忘れたわ。木舟と高尾やったかな、
高尾に
もあんねん、そういうのが。
あ、そうなのね、
うん、
四条河原町とか三条河原町にあるのはあれ違うのよね。 うん、ほらなんかあのさ飲み屋さん的なのがさちょっと床出してるじゃない、 あれは正式には違うってことよね。
鴨川の方は農業床、床が正解、農業床、
は
あ、床が正解です。はい、で貴船や高尾にあるのは川床、
どこ、
はあ、どこです、はい、で鴨川の場合は建物の床板から面で出ているから床だと考えられています。諸説あります、はあはあはい、です、
うん、
はい、まあ、床とかどことか、なんかあんまり気にしたことない京都人なので、
まあ、ああ多分まあ縁がないよこれからも。
川床はちょっとでも一回行ってみたい、経験してみたい。
あ、京都人として、
いや普通に、
あ普通に、
うん、ええー、なーって思ってる。
どの辺が、
なんか涼しそう風流やな
まあまあ風流ではあると思いますよ、風流ではあると思いますけど、まあでも、場所代が入ってますよ当然。
そりゃそうよ、そりゃそうよ、う
ん、いやでもさ、アンさん、その夜景の見えるレストランには興味がないじゃない。
夜景は別に労働の光なので
労働の光ね、うん、はい、まあ、そうですけど、うん、川は自然だからいい。
そうそうそう、ああいう料理食べたいなとか思うい
やそこじゃなくてもああいう料理は食べれるじゃない
もうちょっと雅を愛する気持ちを分かってほしい
あ、そっか、いや、まあ、夜景では腹膨れねえって言ってたからさ、
うん、まあ、だからあれは労働の光やからお疲れ様ですとしかならへんねんて
ああそうか、
そうやね、
川は自然だからそれは癒し効果があると。
川の音とか好きやね、水の川のせせらぎとか。
あ、そうですか、
そうそうそう、
はい、そこは風流が、
あ、そう、光で喜ぶのは虫ぐらいやから
あ、そうですかなるほどね、
うん、
あ、まああれは文明の利器やもんね。
そうそうそう、
ライトってさ文明が作ったものじゃない、
うん、
で一時期というか、まあ今でも割とそうかもしれないけれども、ライトさえなければ労働時間短くてよかったのになって思うことあるよね。
まあそれはそうそれはそう、
うん、まあでも今さこの職業というかお店だとライトがなかったら、まあ、成り立たないよなとは思うよね、う
ん、まあね、
ああ仕事終わってから遊びに行くは絶対ないもんね。
そうだね、
はい、
YouTube コメントで大輔さんから気分ねと出待ちのループで草
やっぱ1回だけですよ、
2分どころじゃないループだね
いや、まあ、
抜け出すのは簡単やけど
抜け出すのは簡単、でも体感は2分だったよ
どんだけ早い寝落ちしてんの
もう気づいたら気分ね、気づいたら出待ち柳だったんでね。
なるほどね、はい、はい、
ということで、まあまあまあ、話脱線しましたけれども、
貴船神社は昔ゼミで行ったかな、
はあ、
確か、
はい、
なんかいろいろ話を聞きながら、
うん、
ここでする話じゃないからね、
うん、なるほどいや、まあまあ、うん、映画の方もよろしくお願いしますと。いうことで、
なんかね、水に浮かべるおみくじみたいなのがある、
うん、
おみくじで水に浸すと文字が出てくるやつとかある、
は
あ、楽しい。
そうですか。
貴船神社はね、なんか雪の日だけのライトアップがあるとか、
はあはあはあはあ、
有名なんかな。雪の時にあそこ行くの超大変じゃねと思うけど、
だからそのための叡山電鉄なんじゃないの。
でも叡山電車降りてすぐじゃないからね確か。
あ、そうなのね、
うん、もうちょっと私も最後に行ったバイクで行った時やったと思うから、
バイクで行くのもバイクで行くのでどうなんていう感じなんじゃないの。
大学に行ってた時に、
うん、
なんか空きコマができて、
うん、
なんかの授業が休みやったし、うん、暑かったから、
うん、
同じゼミで、うん、同じサークルの、
うんうん、
某 H 氏
別にどこまでそこまで拡散でもいいと思いますけど、ま
あ、友達と、
はいはい、
貴船行こうぜってなって、
はい、
涼みに行こうぜ、
うん、
彼女もバイクやったから、うん、原付でブイーって、うん、大学からはそんな距離
ない、
ね、そこそこあるけど、うん、行こうぜってなって、うん、ブイーって言って、うん、キャッキャ言ってブイーって帰ってくるただただ あのドライブしただけど、
う
ん、
ドライブっていうのかな、ツーリングじゃない、ツーリングかな、バイクなんでね、うん、
原付き2人でブイーって
木舟まで、うん、
そんな気軽に行くとこかなと思いながら、でも涼しかったよ、気持ちよかったよ。
まあ納涼地なんでしょうね、うん、そりゃ、うん、
しゅうちゃんが某 H 氏誰だろうな、
はい、
おめえの横にいるやつだよ。
まあ、ということで、まあ、映画の方もねよろしくお願いしますということで、まあいつものやつを言って終わりにしたいかなと思います。
1時間半
ぐらい、まあ、ちょうどいいんじゃないでしょう。ちょうどいいもよくわかんないな、
もう、はい、お腹の中に生まれた何かが、
何どういうこと、
おぎゃー腹減りー言ってる。
ああそれは亡くなったってことじゃない、
お腹の中で、え？お腹減ったわ、
はい、ということで終わりにしたいと思います。
大体お腹減ったで終わるな。
まあ時間が時間なんでね、時間なんで、
サンリオの話だけの回やったな。
あ、まあいいんじゃないですか、別に、
いいのか。
別に
他にもっと告知することないんか。
告知すること、
そんなキョトンってされてもマダミスの募集がどうとかさ。
まあマダミスの募集はもう常なので、はい、もうなんか
なんか今月上旬に発売されたウォーロックマガジン、あ、GM マガジン、あれ何？ウォーロックマガジン？
はい。
にうちの店に載ったよとか。
そうそう、載せていただいてね、ありがたい話ですよ。
そういうとこ言うてかんと。
せやな。
かまってちゃんとが低いぞ。
いや、でもさ、それ告知だけのさ、ラジオになってもよくないじゃない。
いや、どんだけ告知するつもりやねん。いや、しなあかんところはちゃんとせえよっていう。
あ、まあそうですね。
はい。
いや、でもさ、ここで、に来て聞いてくれてる人はさ、うちの店知ってるわけじゃない。
いやでも、うん、どこなんか雑誌載ったよって言ったら、うん、なんかまたそっから何かが生まれるかもしれんよ。
あ、なるほど。あの雑誌に載せていただきました。
ちゃんと言え。
だから GM ウォーロックマガジンかな。
知らん。
はい。
なんか持ってこよう。
まああの。なんだっけ、マーダーミステリーの店舗紹介の、特集みたいな、
そうそうそう、
ね、ありまして
GM ウォーロック正式名称なんていうのね、
は
い、
あのグループ SNE さんからね、
はい、
出してるやつで
GM ウォーロックでいいんかな、ボリューム9、
はい、
5月の10日付で発行されてる本ですね。すごい、発行人は安田の問題だと、
まあ、そりゃ社長ですから。
そうだね、はい、そりゃそう、
そりゃそうですよ。
それの何ページかな、何ページやったかな、
何ページかまで言うんすか。
ページを載せることはできないからね。
ページを載せることはできない。ああそれはね、それはそうよ、
雑誌の紙面をね、
うん、
上げるのはあれだし、
そりゃそうですよ。まあ、店舗紹介っていう形で、
マダミステリー公園店舗ガイドっていうページでね、はいはい、うちのお店はね、24ページ目に載っております。
はい、
はい、
でまあその店舗でのおすすめ公演があればということで、聞いていただきまして、じゃあまあオリジナルで作りましたツールズっていうのがありますねということで、それも載せていただいておりますので、
まあでもうちが作ったとは書いてないけどね。
まあそうですね、はい、
一応したいとおりで出てるだけですけど、はいはい、ぜひ
ということでございます。
もっとうちの店の名前を前面に出したやつも作ろう、
うん、どういうこと。
え、だからバードッツさんのやつとかはさ、
うん、
ドッツって入ってるやん、
タイトルが。ああ、そのマダミスでってことね。
そうそうそう、
あ、そう、あのバードッツさんは、まあ、京都のねバー、うん、でマダミステリーもやってあるところなんですけど、
うん、
そこの、オリジナル作品で、これはあのバードッツで起こった、
そうそう
そう、殺人事件ということで、もうバードッツさんでしか遊べない、
そう
なんで、名前がドッツラインっていうことになってると、うん、でこういうのを作れという話ですか。
そんな感じの、
はい、
店の名前をちょっとかけたような、
はあ、うん、
とかどう。
まあそりゃそう、うん、まあ、そりゃそうなんですけど、なんかあのそういう形で作れない人だからさ、
知ってる、
なんか
うん、
うん、なんか違うなってなっちゃうんだよね、
うんうん、食わず嫌い多そうよね、は
い、どういうこと。
そういうことの、そういうのは無理だからさみたいな、
ああ、ああ、かもしれない。
はい、はい、他なんかないの、宣伝すること。
宣伝すること、 ね、
来週はあるんですか？
あ、配信が、
はい、
ある気がします。
来週っていつ？
え、5日とかじゃなかったっけ？
もう6月か。
もう6月で梅雨にもなりましたよ。
5日
やると思います。
やるかな、どうかな。できたら
やるような、まあ、それもいつもの話よ、ね、やれたらやる、
はい、未来のことは分かりません。
まあまあまあ、だからそう、だからマダミステリーのね、公演をこういうのやってますよっていうさ、その何日の何の公演がっていうと、ここで言ったってもしゃあない話じゃない。
興味ある人が誰かリツイートポチってしてくれるかもよ。
それはもうしてくれてる。
あ、そう、
うん、きっとね、分かんないけど。
注目作品とかないの？うちで新しく取り扱うぜ、これよろしくなみたいな。
それはもう長くなるんで来週にしよう。
来週で間に合う？そう言ってたら来週できんかったりするで。
そやな、まあ
触りだけでも、
触りだけでもっていうと、まあ長靴さんのね、
うん、
作品で、殺人罪っていうのと、
うん、
あのこれソガペさんの新作、
うん、
で茨城由紀さんの新作の七色の迷宮っていうね、うん、作品も取り扱うようになりましたし、
うん、
中国の大型マダミス輸入版、
うん、
の第3弾愛するゆえにっていうのもね、
うん、
あの7月から公演が始まりますんで、まあぜひお願いしますと。
7月から公演開始なの？
そう、
愛する
ゆえに、
ゆえに、
うん、
あれなんか6月からどうのってなんか書いてなかった？
あれは予約開始が6月から。
あ、違うんですか？
あ、違うんですよ。予約の開始が6月から。
あ、告知出していいよ的なやつ？いや違うのか。
そう、募集を開始していいよ。
あ、
だやりますは言っていいけど、正式に予約を取るのは6月1日からね。で公演の開始日は7月1日以降ねっていう形ですわ。
選考楽しかったですか？
ああ面白かったですよ、うん、
帰ってくるときに、
うん、
朝とさんの食べたいもの作るよ。急に急にどうした？
まあまあそういう話ですわ。
逆に身構えるよね。どうした？
どうした？
心の調子軸が出ちゃう。
あのコブラはな、あ今コブラじゃないんだよね、名前がね。
誰？あれコブラじゃなかった？
コブラじゃないのよ今名前が。
誰？
ちょっともう新しい名前を忘れた。
あ、この間ザ・セカンドで見たのに。
うん、コブラじゃない確か。
誰だ？
コブラは嘆いているじゃないのよ。
違うんか、
うん、
ウィーって泣き声もすごいけどね、
うん、はい、ということで、
はい、
じゃあもういつものやつを言って、終わりにしたいと思います。
はい、
はい、この番組は、なんとなく月曜日の夜、YouTube とスプーンラジオにてライブ配信しています。また放送を編集したものをポッドキャストでも配信、してるけれども最近全然
届かってません。
はい、この番組へのご意見ご感想は YouTube のコメント欄、スプーンラジオのファンボード、Twitter でハッシュタグよろずりや、過去すべてひらがなをつけてのツイート、またはメールアドレス、それなりアットマークよろずや楽団 .com へのメールでいただけると大変嬉しいです。というわけで、第152回よろずや楽団のそれなりな日々、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、ということでありがとうございました。
はい、しゅうちゃんもお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でございました。ということで、まあ、来週またお会いできましたらお会いしましょうということで、
はい、
はい、では皆さんおやすみなさい。